こんばんは。
はい、こんばんは。2018年7月24日の火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。さあ、というわけで今週も 83MHz アイ&うらら FM でお届けいたしますとなっておりますが、この番組についてご紹介していきたいと思います。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のもの、こちらにスポットを当ててね、掘り下げていく情報バラエティ番組となっておりますというわけなんですけれども、あのね、私もう皆さんお気づきかと思いますが、4週目のパーソナリティのイガラムでございます。よろしくお願いいたします。拍手。はい、拍手。今日は人数が多いからね、こう拍手ね、拍手を斡旋するという感じでやっておりますけども、私普段ですね、ハイグロリーという4人組の、ボーカルユニットに所属しておりまして、こちらのですねボーカルを担当しておりますので、ぜひそちらのね活動もツイッターやらなんやらでやね見てもらえればわかると思いますので、チェックしていただけたらなと思っております。さあ、そんなこんなで梅雨は明け、季節はもう夏。夏真っ盛り。真っ盛りっていうのかな？真っ盛りって言わないのか？なんかよくわかんないけど。とりあえずもうね、7月も終わりますから、まあ、夏らしいこと皆さんしましたでしょうか？今年は。私はですね、まだ何もしておりません。ちょっとさすがにね、この年になってきますと、海でピーヒャラピーヒャラやるわけにもいかなくね。うん。バーベキュー行こうぜみたいなことするわけにもいかないわけですから、もう、それはちょっとね、やりたい気持ちもありつつ、なかったり、あったりするんですけども。今週のスポットライトはですね、そんな夏に、見たい生き物でございます。今週のスポットライトのコーナーは、ジンベエザメ。こちらについて紹介していきたいと思います。そして後半はですね、イガラムのレコミュージック。こちら私の独断と偏見で紹介するコーナーもありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポットライト。今週のスポットライトと、はい、今週のスポットライトはジンベエザメとなっております。皆さんジンベエザメって知ってますか？あの可愛い顔面をした魚のようなサメのような生き物でございますけども、こちらはですねジンベエザメ、こちらは天竺ザメ目ジンベエザメ科に属する唯一のサメでございます。この子は一応サメらしいですよ。なんか全然サメっぽくないし、あの人間も食べないらしいです。食べられそうだけどね、口のでかさ的に思うんですけども。まあ、あのこちらはですね、すべての魚の中で一番大きい種類と言われているサメなんですけれども、世界中の熱帯や亜熱帯に分布するらしくて、そんなに速い動きはできないし、人間にとってはもうめちゃくちゃ危険度が低いサメになっております。そうなんですよ。皆さんこれ見たことあるかわかんないんですけれども、本当に大きいものだと約20メートルで、体重は約35トン。これぐらいに行くと言われているんですよ。なんか見た目可愛い割にバカでかいなっていう感じなんですけれども、なんか実は、なんか背中の白い斑点模様が、なんか個体それぞれ違うらしくて、だからこれがね、なんか識別になってるんですって。だから結構個体の識別に使っているのが斑点模様らしくて、もともとね、そういう、なんか正直我々人間、多分、ちょっと、そうだ。皆さんサッカーって見てました？ね。で、サッカーを見てて思ったんですけど、外国の選手、名前が似てるし、顔も似てるから、もう、なんとかソンが、なんとかソンにパスをして、なんとかソンがシュート、なんとかソンみたいなのがすごい続いたんですよね。この前、日本対、どうだったかな？コロンビアだったかな？見た時に思ったんですけど、なんか、それと同じぐらいジンベエザメも正直誰が誰だかわかんない。うん。
感じなんですけど、斑点で判断するんですって。すごいね、水族館の人たち。びっくりしちゃう。すごいびっくりしたんですけど、まあ、何が一番びっくりするかって、その、顔の大きさですよね。顔の大きさが、僕の身長ぐらいあるんですよね。まあ、僕の身長いくつだ知らないっていう感じですけども。まあ、1.6 メートル。僕160になっちゃうな、それだと。もうちょっとあるんですけど、まあ、大体僕が真横に寝たぐらいの幅があるんですよ。ジンベエザメちゃんの顔がね。すんごい大きな顔してるんですけども、こいつらが主食としているものは、めっちゃちっちゃいんです。そんなに大きなもん食べません。プランクトン。うん。とか、小魚とか魚の卵とか海藻。こういったものを食べて生きております。なんですけど、こう、なんかね、海水をこう丸ごと飲み込んで、その中にいる人たちをこういただいてるらしい。うん。だからすごい臆病で温厚な性格らしいんですけど、なんかそれを何吸い込んでるやつはなんかうわーってなってすごい迫力があるらしいですよ。そういうのもね、なんかどっかで見れたりとかするらしいです。どこで見れるんでしょうね。うん。後で教えてあげますよ。うん。はい。そしてびっくりポイントもう一個ございます。ジンベエザメちゃん。もうめちゃくちゃ長生きなんです、この子。すごい長生きで150年ぐらい生きることができるんですね。まあそのジンベエザメの繁殖についてはあまり詳しく分かっていないらしいんですけども、数年に一度しか出産しないらしいんですよ。だから割と繁殖力自体は低い動物と言われております。で、まあだいたいメスの体内で40センチから6センチ6センチ、60センチぐらいまで成長してから出産して、すごいね、これ今日。出産するそうなんですけれども、まあ、本当に大人になるまでには30年かかるらしいです。すごいですよね。もう人間と変わらないんじゃないかっていう。人間も20歳ではなく30歳を大人にするべきじゃないかっていう説がありますけども、はい。25の私が言っております。はい。まだ私は子供でしたから。はい、そんな話もありましたけども、ね、その、ジンベエザメちゃん。この子を、なぜ私がこう調べようかと思ったきっかけとしては、まずね、夏だし、こうちょっといろんなとこに出かけてほしいなっていうのがありまして、その中で、まあ割とおすすめなのが、水族館。うん。水族館は、夏場めちゃくちゃ暑い中、その涼しい感じするじゃないですか。わかんないけど。で、なんかやっぱ、海っぽいというか、爽やかな感じがすごい印象にあるので、ちょっとぜひね、これで、このジンベエザメをスポットライトで紹介したきっかけで、こう、水族館に行って、ジンベエザメがいるとこね、うん。ぜひ遊びに行ってほしいなと思うんですけれども、その、じゃあ、一体、そのジンベエザメは、どこで見られるのか。こういった疑問が皆様の中に出てきているかと思います。その疑問についてですね、後半で、ね、紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひ、ここまでせっかくね、聞いてくれたんだから、もう最後までぜひ聞いていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか?はい、いいよという声がね、多数聞こえてまいりましたので、それではそろそろ曲に行きたいと思います。今回はですね、紹介していく曲は、ワンピース。こちらの、海だからね、うん、夏っぽいなと思って紹介するんですけども、主題歌になっております。聞いていただきましょう。ザ・ルートレスでワンデイです。どうぞ。さあ、というわけでお聞きいただきましたのは、ザ・ルートレスでワンデイでした。ありがとうございます。この曲はですね、私、ワンピース、ね、ワンピースとは非常にご縁がありまして、はい。私の名前がイカラムという名前なので、中にキャラクターが出てくるんですけど、なんか最近すごい久々に僕はイカラムを見たんですよ。ワンピース、まだジャンプで連載を続けているんですけどね、その中で、なんか、王女がいるんですよ。アラバスタのね。その人のお付き役みたいな感じなんですけど、先週ぐらいかなにめちゃくちゃ久々にイガラムを見て、もうちょっとだけテンションが上がりました。もう何年も出てないですからね。なんて余談がありつつお送りしましたが、というわけで私、第4週パーソナリティイガラムがお送りしております、ラジオとラジコでございます。今週のスポットライトはジンベエザメ。こちらについて紹介していきたいなと思います。お父さんお母さん、 皆さん、聞いてるお父さんとお母さんいると思いますけども、こんなことはないでしょうか。
お父さん、テレビで見てた、すごい大きなお魚さんを見に行きたいよ。
どのお魚さんなの？
あのね、すごい顔が大きくて、ジンベエザメって言うんだ。
あ、そうなんだ。でも、ジンベエザメって、そんなに近いところで見に行けるところないんじゃないかな？
でも僕、ジンベエザメ見たいんだよ。
そんな時には、こちらでございます。まあ皆様ご存知ですね、石川県とか、大阪とか、鹿児島とか、沖縄にもあるんですけど、遠いでしょ。お母さん遠いでしょ。お母さんね、遠いと思いますので、実は、最近は近場でも、ジンベエザメ見ることができるんですよ。それが一体どこなのかというね、ことをね、紹介していきたいと思うんですけども、日本では、ね、神奈川県にあります、八景島シーパラダイスで、見られたんですけど、なんかどうやら、最新の情報をお調べしたところ、というか、言っていただいたところ、なんか今はもうちょっと見れないみたいなお話があったり、なかったりするので、関東では見られません。ですので、ごめんね。だから、さっきのしょうもない、何しょうもないコントみたいなのは、こう、何の意味もなくなったんだけどもね。その、ちょっとなら出れるよっていう人たちは見に行けるかな。その、もうやだ。関東じゃなきゃやだ。みたいな、そういうね。そういうわがままな人がすごいいるようであれば、ちょっと無理なんだけど、石川県にある、のとじま水族館というところと、大阪の海遊館、そして、ちょっと遠いけど、鹿児島県。ここまで行ったら沖縄まで行っちゃえばって話ですけどね。なんですけど、まあ、とか沖縄のね、美ら海水族館とかいう、こう、様々な種類でジンベエザメをご覧いただけるんですけども、まあ、中でも一番その、美ら海水族館っていうのは、こう、3尾、ジンベエザメを飼育しているんですよ。で、しかも、その世界最長飼育記録をこちら更新してるらしいです。なんか、しかも多分沖縄って確かさ、この辺で結構スキューバダイビングとかでジンベエザメと一緒に泳いだりとかできるので、その野生のジンベエちゃんとね、触れ合うこともできるので、ぜひ皆様この夏は沖縄に行こう！沖縄に行こう。沖縄行きたいですね。沖縄に行きたいんですけどもね。はい。そんな感じでジンベエザメに出会えるのは、こういった空間なんだよというところなんですけども。ここからはですね、私がジンベエザメをなぜ調べようと思ったか、そしてジンベエザメにまつわるエピソードみたいなちょっとね、ご紹介していきたいなと思うんですけども、僕が、あれは小学生の時かな？小学生の時に、クラスメートの女の子ですごい仲いい女の子がいたんですね。で、その子は漫画家を目指していて、こう、めちゃくちゃこう、絵をいつも休み時間に描いていたんですね。当時、悠々白書っていう、アニメがあったんですけど、このアニメが、その子はめちゃくちゃ好きで、俺アニメ知らないのに、そのキャラクターをめちゃくちゃ見せてくるんですよね。どう？描いたんだよ、みたいな。誰だろうって思いながらいつもね、見てたんですけども、その女の子が、なんて言うんですか？夏休みに、旅行に行ったんですね、沖縄に。で、その美ら海水族館で、もうほんとちっちゃいね、これくらいのジンベエザメのなんか、フィギュアみたいなのを買ってきてくれたんですよ。すごいリアルなやつね。で、買ってきてくれて、これ、お土産だからあげるって言われたんですよ。だ最初は僕ね、食べ物かなと思って、あ、やった、食べ物だと思って、ね、お土産は大体食べ物をあげる感じがありますからね。やった、食べ物だと思って受け取ったんですけど、中開けてみたら、全然食べれないし、すごいリアルだし、なんだこいつはみたいな感じでね、渡されたことがきっかけで、なんか、家にずっといるわけじゃないですか、そいつが。そのジンベエザメが。だんだん可愛く見えてきてね。それね、気になりだして、中学校の頃、僕自身が沖縄に行く機会があったんですけども、そのタイミングで、ね、本物のジンベエザメに巡り会いまして、あ、ジンベエザメってちっちゃくねえんだっていうことをね、初めて知ったんですけども、それを見てからちょっとジンベエザメが、なんか割と気になるというかね、好きな感じになっていましたので、この、 夏というタイミングでね、こちらを紹介させていただきました。皆様ぜひジンベエザメにね、会うためにちょっと遠いですけど遊びに行ってみてはいかがでしょうか。以上、今週のスポットライトはジンベエザメでした。
レッドウェイライスカウ
イガラムのレコミュージック。今僕らの流星、はい、こちらのコーナーはですね、イガラムの独断と偏見で一曲紹介させていただき、はい、そちらをね、いろいろ探っていこうというそんなコーナーになっております。よろしくお願いいたします。というわけで今回ご紹介します楽曲はこちらでございます。ベン、平原彩香さんのジュピター、この曲なんですけども、まず僕がこの曲を知ったきっかけは意外とこう最近なんですよね。まあ知っていたけど、もともとこの僕が好きなアーティストさんでリトルグリーモンスターという方がいるんですけども、その方たちがリメイクなのか何かわかりませんが、カバーなのかな、なんだっけ、あのドラマ番組の主題歌としてね、こうもう一度歌い直したという感じなんでしょうか。で聞いた時にこの曲そういえばいい曲だなと思って聞き直して、その元々歌っていたこの平原さんの曲をこう聴きたくなったタイミングだったんですね。このジュピターという曲なんですけども、もともとですね、グスターブ・ホルストの木星、こちらですね、だからいわゆる何オーケストラみたいなとかでねやるものだったんですけど、もともとね、でこれにこの作詞家のね吉本由美さんという方がいるんですけども、こちらに詞をつけたものとなっております。でまあその当時は、まあ、タイアップ等はなかったらしいんですけれども、この枠として、まあ、いわゆるクロスオーバーシンガー、クラシカルクロスオーバーシンガーというんですかね、このクラシックと現代の何ですか、曲ポップス、わかんないけども合わせるということをしている方なんですよ、もともと。でなんかテレビ番組とかドラマとかね、 CM の挿入歌などにどんどん使われていったみたいです。でなんかもともとですね、この曲なんですけども、 CD デビューするにあたってこのホルストさんのね原曲に日本の歌詞を載せて歌うことを提案したのは平原さん本人だったそうです。はい。そして歌詞の一部に自ら書いた私の両手で何ができるの、ありのままでずっと愛されているという、自分で作詞された歌詞がねここに盛り込まれているらしくて、そんな結構いろいろ思いが詰まった曲になっているようです。しかもですね、新潟の中越地震が起きた際、こちらはですね、被災者の方を勇気づける応援歌としてですね、ラジオ局で多くリクエストされたそうです。そんなね、なんて言うんですか、もう様々な、最近も結構いろいろ聞くことは多いかと思うんですけども、 FNS の歌謡祭とかで歌われたりねするんですけども、まあ、紅白にもこの曲で出たりとかして、そういった多分彼女にとってもいろいろ思い入れのある曲なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ですね、このなんて言うんですか、このね、もともとその曲自体がオリコンの週間チャートで1位を獲得しないで、しない状態でですよ、デビュー曲がいきなりミリオン突破したのは、その倉木舞さんが前に出したラブデイアフタートゥモロー以来7年ぶりの記録、非常にね素晴らしい記録を塗り替えたということなんですけれども、そういった楽曲を今回紹介していきたいなと思いますので、そろそろそちらの楽曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いていただきましょう。平原彩香でジュピター。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never
83MHz アイアンドウラレ FM でお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。はい、なかなかねいつもここが言えないんですよ。アイアンドウラララってなっちゃうんです。はい、知ったこじゃないですよね。はい、すいません。で、まあ、どうやってメッセージを送るのかっていうところなんですけれども、こちら、アイ&ウララ FM のホームページから、番組名、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、または、ラジオとラジコの公式サイト内にあります、専用フォームからご応募いただければと思います。はい、こちらですね。はい。あとね、番組の Facebook ページっていうのがありまして、こちらでも、パーソナリティ、僕だけじゃなく他の皆さんね、の放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧くださいというところなんですけども、だんだんね、あれですね、こう、ラジオと続けて私、もう、半年以上は経ちましたが、もうだんだんエンディングになるとね、ちょっと気が抜けてるよね、俺ね。なんかいつもなんか俺この辺でね噛んでる気がする。ダメだぞ、ちゃんとしなきゃダメだぞっていう声が皆さんから聞こえそうな気がするんで、そろそろちゃんとしていきたいなと思いますが、まあ本日ね紹介していきましたのはジンベエザメだったんですけども、皆様ジンベエザメ興味持っていただけましたでしょうか。背中の斑点がね違うらしくて、そういうさ、同じように見えてもみんな個体によって差があるみたいですね。うん、すごい全然関係ないこと言ってすか。最近ねウサギを飼ったんですよ。ウサギを、うん、可愛いですねウサギって。本当はハムスターを飼いに行ったんですけど、なんかウサギの方が可愛いなってなってウサギを飼ったんです。で、ウサギもそうですけど、なんかみんな同じように見えて、やっぱりずっと見てるとね、顔が違うのがわかるんですよ。なんだろう、やっぱ動物といえど、こう、人間と同じでね、いろいろ感情があったり、個体によって性格もあるし、こう顔も違うということで、まあ、そんな動物たちはね、見分けが結構つかないんですけども、まあ人間は結構見分けがつくわけですから、もっとこう自分たちの個性を出して生きていこうと、そういうふうに思った所存でございます。ありがとうございました。さあ、来週の放送はですね、7月の31日火曜日、担当はこの方となっております。
第5週担当、ユー&さくらです。よろしくお願いします。お楽しみに、聞いてね。
はい。第5週担当フリーアナウンサーのゆうさんとアシスタントのさくらさんでお送りいたします。さあ、それでは来週もぜひ聞いてくださいなと、またお会いしましょう。それではラジオとラジコご清聴いただきありがとうございました。バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。